お戻りいただけました。それでは、ここからですね、午後後半の授業に入らせていただきます。午後はまず15の日本の食料と農業、ここから入っていきます。前半もそうでしたけれども、1項目が若干長くなるかなと という風に予定しております。さあ、それでは、テキストの58ページお分けいただきましょう。まずは食料自給率の低下なんてことで、まあ、食料自給率の話はよく出てくるかと思いますですけれども、表が出ております。これは2008年から2009年にかけての日本国勢図会からなんですけれども、若干新しい数値も補いながら、はい、これ何かと言いますと、いろいろな食べ物がどのぐらいこの自給率ができているか、上のずっと、まあ、線が横に線が書いてあるところまでは重量ベースってことです。ですから食べているものの何パーセントが国産なのかというふうに考えていただくといいかと思うんですね。とお米主食用はこれ 100% ってことですね。で、右側の94の右に95と書いていただいて、これは2008、今考えますと一番新しい2008、これが、そうなんです、95と上がっております。で、主食用はもちろん 100%、 お米はもう日本で取れるもので十分でございます。下行きますと、小麦とか裸麦とちょっとこれはダメなんだなと、輸入しないとダメなんだなとお分かりになりますね。さつまいもが 94%。 あ、そうかと。じゃあさつまいもも、まあ、ほとんど日本国産で間に合っちゃうんだなと。で、二つ言って大豆は 5% ってなってますけども、若干上がって 7% でも体制に影響ないなと。ずっと下がっていただきますと、肉類、クジラの肉を除くと、まあ普通クジラ食べないからと、56%、 牛肉は43、これ右に最新で44と上がっております。で、豚肉52、これ変わらず52でございます。鶏肉は69が70と上がっております。魚介類は53が53、同じでございますね、 53% で、鶏の卵は 96%。鳥の卵はそれは輸入できないもんなと、ちっちゃいしなと。で、牛乳とか乳製品は66って書いてあるんですが、これ新しいもので70%。ですから、こういう感じで見ていただきますと、大体じゃああれかと。肉でも半分はじゃあ国産食べてるんじゃないかと。じゃあ、まあ、例えて言えばね、お米とさつまいもと、それから卵と、あと書いてありませんけれども、みかん。これももうほぼ 100% 国産らしいんですね。だからこの4つだけ食べてたら、自給率 100% になるんじゃないのという気もいたしますですね。まあさすがに毎日さつまいもとご飯とみかんというわけにはいかせんですけれども、でも一番下をご覧になってください。総合自給率、40って書いてあります。実はこれが08年度が 41% に上がったんです。 1% なんか違和感ないですか。なんで40になっちゃうのかなと。この40から41、 1% 上がりました。これはですね、カロリーベースって言うんです。カロリーベースですから、この自給率の取り方についてちょっとだけここ覚えていただく数値は 41% です。日本の自給率、食料どれぐらいですか。これは41%。農水省がこの数字をことさらまあ小高におっしゃるんですけども、41%。でもなんか実感と違うんだよなーってところです。どうしてそうなっちゃうのかということなんですけども、このカロリーベースの取り方といいますのは、だいたい一人が1日2500カロリーを取るとしてと、まあこのぐらいの計算式があるらしいんです。2500キロカロリー取ってる中で、国産のものはどのぐらいカロリーその中占めてますかって、こういうことらしいんですよ。でも卵とかほとんどだし、いやちょっと待ってください。卵はですね、卵は 餌が、鳥の餌って全部日本製じゃないんですよって、こういうことになっちゃうみたいです。え、どういうこと？餌を他の国から輸入した餌でできた、まあ、卵ちょっと農家します。そのお肉です。お肉は日本製とは見なさないってことなんですよ。え、どういうこと？ですから、豚の餌、豚は今どうなってますか？重量ベースですと 52% は国産の豚を食べてますってことになってるんですけれども、ですけども、豚の餌は1割しか国産じゃないんですって。豚が食べてる餌は 90% が外国産の餌なんですって。そうすると、豚の自給率は10分の1の 5% になっちゃう。あ、そういう計算なの？そうなんです。ですから、牛も、牛肉ってどうだったっけって、44% ぐらいですね。44% は国産の牛肉食べてるってことになるんですけども、国産の牛肉の、その牛が食べてる国産の餌は、やっぱり 27% が4分の1ぐらいになっちゃう。ですから、牛の自給率、牛肉は4分の1の 11% になっちゃう。同じように鶏も 10% になっちゃう。鶏肉の 95% 鶏さんが食べてらっしゃる餌は全部外国からだから、鶏肉は日本の国産の鶏肉食べてても餌が外国の餌ですから、鶏の食料自給率は 10% で、もっとすごいのがですよ、野菜いっぱい食べてますね。野菜はさすがに結構、日本製で8割方は今食べてるんですけど、野菜ってカロリーないじゃないですか。だから、自給率するとカロリーほとんどないもんですから、自給率には野菜っていうのは、あまり寄与してないってことになっちゃうんですよ。あ、そうなっちゃう。じゃあ、この 40% か 41% って、本当はもっとだよな。重量ベースですと6割から7割は日本製食べてるっていうふうに考えていただいていいんですが、40から41。それでも 1% は上がってよかったな。2015年までに 45% にするって言ってるんです。2015年までに 45% にする。だからそのためにはお金もかかりますから、国民の皆さん、農業の政策にはお金がかかりますからねっていう一つのキャンペーンだって方もいらっしゃるんですよ。あ、そういうことだったのかと。でもじゃあなんで 1% このところで上がったんだろう。ご飯食べてるからかなと。あ、そういえば、そうそう、辛そうで辛くない、少し辛いラー油ってあったなって、あれ売り切れちゃってんだよな、桃屋のラー油ありますですね。400円なんだけども、今スーパーで買うと357円なんだけど、なかなかなくって、と。もう売り切れちゃって、美味しいんだよね、あれでご飯何枚も食べれちゃう。あれすごいカロリーらしいんです。100グラム、110グラムの入ってる瓶らしいんです。100グラム換上で660キロカロリーぐらいあるんですって。そうすると、ご飯ってのは男性が食べる一つのご飯ってのは結構なカロリーでございまして、250カロリーぐらいなんですって。男性のお茶碗。ですから、そのお茶碗は、今、さすがに10杯って食べないですけども、まあ、6杯ぐらい食べて、この、辛そうで辛くない、少し辛いラー油を毎日一つ食べちゃうんですよ。もう、ほとんど9割型自給率になっちゃうという、そういう、計算上そうなっちゃうんですね。まあ、そういうことなんだ。で、面白いことにですね、外国に国産の、例えばお米とかを輸出すると、それ分子に入るんですって。ですから、自給率が上がると。だったら、お米を輸出したら、自給率が上がるんじゃないの？なんて、こういう話もあるんです。から、作ったものを食べないで捨てちゃったりすると、これは分母に入るんで、自給率を下げる要素になると。じゃあ、無駄なことしちゃいけないんじゃないのって。こういうようなことが、この自給率のからくりだということのようなんですけれども、あ、そうなんだ。じゃあ、まあ、自給率は自給率でちょっと置いといて、なるほど。じゃあその自給率じゃなくて今食べてる私たちの食べ物の推移についてちょっと見てみましょうと。まあ豚肉なんて出ましたんでちょっと豚肉見てみますと、1965年は 100% 全部どこからも輸入しなくて重量ベースで、私たち日本人が食べる豚肉は全部 100% 国産だったってことなんです。 ですね。重量ベースですから、カロリーじゃないですよ。65年当時はそうだったんだけれども、2007年、52。ということは、半分は輸入してるってことになるんですね。って、こういうことになります。私たちは年間で、だいたい11キロぐらい食べるんですって。豚肉を。年間11キロ。で、3割が加工肉、ソーセージとかそういうものを食べるんですって。豚肉は11キロね。で、お魚とかそういうものはどうなるか。お魚になれますとですね、もう60キロぐらいになるんです。65キロぐらい食べる年間。あ、そういうことなんだと。で、この間どうなったんでしょうか。この間豚肉を食べる量も我々増えてるわけです。ですから、豚肉を食べる量が増えて、豚肉の、その飼料になるものが外国から来てますから、それでそのカロリーベースってことになるんだよね。じゃあ右の上もご覧になってください。そのカロリーベースを先ほどのお話を差し上げたときに、お肉を1キロ作るのに、はい、日本の場合は全部トウモロコシは輸入なんです。国内でも 0% って言っていいぐらい。数値も取ってないってぐらいらしいです。ですから、鶏肉とか豚肉とか牛肉とか、まあ、ほとんどトウモロコシで、が、その、餌になると。その、豚肉を1キロ生産するのに、トウモロコシの餌は7キロかかります。牛肉に食べさせると、牛肉1キロを作るのに、トウモロコシの餌は11キロかかるんです。鶏肉にしても4キロかかるんです。こういうことになってますので、要するに、家畜の餌が日本では取れないってことが一番日本の弱みでございます。お米だけは 100% ですけども、その他の大豆も小麦も取れないし、トウモロコシも来れないし、4大穀物のお米以外は全部輸入しなきゃいけないっていうのが日本の今の現状ということでございます。じゃあどうしたらいいんだろう。どうするもこうするも。じゃあじゃあ、肉食べるのをやめればいいじゃないですかと。もう外国から餌がないとやれないんだったら、もし外国から餌が入ってこないって考えると、もう大変なことになっちゃう。じゃあどうしよう。鎖国に戻して四つ足食べるのやめましょうか。でもそれできるかな。それ無理じゃないですか、やっぱり私たち。さっきのお話じゃないですけども、お肉を一切食べるのやめて。朝は卵とご飯、お昼もさつまいもとご飯、夜も卵こういうの焼いて、さっきのラー油をかけてみかんはつくけども、これまあ毎日じゃこれやれないもんなということでございますよね。これはもうどこでも同じでございまして、お隣の中国とかでもそうらしいですよ。ここの10年間で中国の方は豚肉を年40キロ食べるらしいです。我々の4倍食べてらっしゃる。そのがここ20年で倍になったらしいんです。ですからやっぱりどこの国でもそれご事情は、でも中国は別に家畜の餌は輸入しなくても大丈夫なわけですね。そこが我々と違います。で、家畜といえば宮崎の口蹄疫で何十万頭って、このところでもう家畜を殺さなきゃいけない。いや本当にかわいそうで、じゃああれでまたカロリーベースが下がっちゃうのかしら。もうお気づきの通り、カロリーベースの、これは日本ではあんまりそこが下がらないってことになりますですよね。あ、そうか。別に餌はそうじゃないもんな、ということですね。同じことが、10年ぐらい前は台湾で起きて、300何万頭、台湾豚を全部殺処分してて。で、それ以前は台湾って豚肉の輸出国だったらしいですね。で、そこでもう、その産業全部終わっちゃったと。3年前ぐらいではお隣の中国でもですね、それと同じようなことが起きて、2000万頭の豚を処分しちゃったらしいんですよ。2000万頭ですよ。2007年。で、どうなったかと。2008年からその豚肉が中国で不足しちゃって、皆さん一人当たり40キロくらい食べますからね。で、値段が上がっちゃったって。で、政府が補助金を出した。豚を作った人は補助金出します。そしたらですね、養豚農家が増えちゃって、今はそれどうなってるかと言いますと、豚の値段が今びっくりです。北京で1キロ189円、上海で191円、1キロですよ。1キロ191円。 我々豚のこま肉って一番安いのがってくるの 100g90 円とか110円ぐらいじゃないですか。1キロ190円で買えちゃうんです。で、どういう現象になってるかって言いますと、野菜より豚肉の方が今安いんですって中国。今までどんなことがあっても野菜より肉の方が高い。ですからお母さんがなんていうか、お金ないわね、どうする、ママ今日どうしようか、野菜、いや今日は全部肉にしよう、野菜食べたらいいのよ、今日は全部豚肉って、もうそっちの方が安くなっちゃうという、信じられないという状況なんですけれども、はい、さて、その食料自給率ですけれども、今お隣の国の今の状況を申し上げましたが、右のページ主要国の食料自給率、ちょっと古いデータですけれども、日本ではそれ40、まあ 41% というふうに書いていただきましょうか。オーストラリア237ですよ。ですから輸出してるってことですよね。十分、フランスも大丈夫、アメリカも大丈夫、ドイツも、ドイツはちょっと輸入しないとまずいのかな、こういう状況でございました。日本は41、さすがにカロリーベースって見るともうちょっとなんとか考えなきゃいけない、農業のやり方考えなきゃいけないって、ここからこう話が始まってくるわけでございます。日本をもうちょっと細かく見ますと、北海道は 192%、 北海道に住んでる限りまあ植えることはないですよと。秋田も 167%、 秋田の人もまあ大丈夫でしょう、何があってもまあ大丈夫でしょう。神奈川県行くと 3%、大阪は 2%、 東京 1%、 100人に1人しか生き残れないんだよ、玉川を超えると 3% になるから、じゃあ神奈川県行きましょうかっていう精神の境がそこにあるのかって、そういうことなんですけども、まさにですね、日本はそういう状況でございます。じゃあどうしようかってことなんですね。我が国は米は自給できるものの、大豆、小麦などの他の穀物の大部分は輸入で賄っており、世界の主要国の中でも食料総合食料自給率は 40%、 これ 41% 最低水準になっている。だけどもこれはカロリーベースだからね、というからくりは皆さん今もう結構うまく詳しくご説明いたしました。くどく申し上げました。お米は毎年70万トンから80万トン輸入している。本当はいらないんです、お米いらない、余っちゃってるぐらいなんだから。でもミニマムアクセスということで、ウルグアイラウンド午前中ありましたけども、これはいらないとかいるとか、これは輸入しないとか、これは嫌だとか、そういうことは言わないで自由貿易しましょうということで、世界が貿易のルールを作りましたから、日本も絶対これだけは、いや必要ないかもしれないけど輸入してよね、だって輸出したい国があるんだから、日本絶対輸入してくださいよってことで買うようになったんです。でこれどうしてんの、これはおせんべいとかお菓子だとか、ああいうものになっちゃう。まあ、全部はそういうの引き取ってくれればいいんですけれども、時々引き取ってくれなくて、なんかちょっと腐っちゃったのか腐っちゃないのか分かんないけども、積んであってですね、それがあまりチェックしないでそのままお米屋さん流れちゃったりとか、そこが美少年ってお酒になっちゃったりとかって、なんだこれ汚染米じゃないかっていうこと 2,3 年前ありましたですね。もともとはやっぱりこの辺も1トンちょっと保管するだけですぐ1万円とか1万5千円とかかかっちゃうらしいんです。ですからとにかく引き取って、もう中内容どうでもいいから持ってってっていうような感じになっちゃうらしいんですけれども、はい、数年前そんなこともありました。これは主に加工用と園児用に利用されている。その他通常に輸入されているお米は高関税率が課せられ、限定的な数量にとどまっておりますよと。関税率ってすごいんですね。お米は 800% ぐらいなんです。778% の関税がかかってるわけです。お米は輸入しないってわけにはいきませんから、輸入しましょう。わかりました。もうそんな保護貿易みたいなことはもう言いません。輸入します。でも関税はかけさせてくださいよねって、8割かけだ。ですから今安い、お米が安い国、例えば、お隣の中国とか、あるいはタイとか行きますと、10キロ、よいしょってお米屋さんが持ってきますですね。あれ500円くらいで買えるらしいんですよ。800円もあれば買えると。800円ですよ。この10キロですよ。これ我々行って買ってこれるらしいです。一人40キロ、50キロ買ってこれるらしいんですよ。ですからこういうトランクですよ。全部お米入れて買ってくれば、5000もあればもう持ちきれないくらいになっちゃうんですね。で、個人でその持ってきても50、50キロだったらどうですか、半年くらい食べれるんじゃないですか、5000円でと。 あ、そうなんだ。それが関税かかっちゃいますから、普通に売られると500円で仮に500円で買ってきたらしましょう。800% の関税ですから、関税が5,840円。ですから500円のお米が店頭に並ぶときは4500円になっちゃうんです。だったらなぁな、4500円10キロ、ちょっと5キロ2500円、だったらちょっといいお米買えるんじゃないかなってことで、国内産のお米が保護されてる。あ、そういうことになってんだと。それが関税とかなんですね。肉類の自給率は現在 50% 強であるが、餌となる飼料作物の自給率の低さを考えると実質的にはもっと低い。これは先ほど申し上げた通りです。で、その飼料用のトウモロコシはほぼ 100% 輸入でございます。日本は世界一のトウモロコシの輸入国ですから、トウモロコシをですね、普通に輸入しようと思ったら、いや、これをガソリンに混ぜて、このトウモロコシからちょっとエネルギー作って、それガソリンに1割ぐらい混ぜるとそれいいんだってなんて言って、トウモロコシがもう高くなっちゃったりすると困るわけですよ。メキシコの人たちも怒りましたですけどね、トルティーヤどうしてくれるんだって、食べられなくなっちゃう、我々も一緒に怒るわけです。困るじゃないか、牛や豚の餌が困るじゃないかって。ですからトウモロコシがなくなっちゃうと我々も実はものすごく困っちゃうという、こういうことでございます。肉類と果実については1991年に牛肉とオレンジ、1992年にはオレンジジュースの輸入が自由化された影響は後だ。これ左を見ていただきますとすぐお分かりだと思います。果実、1985年まで 77% 国内産で重量ベースで賄っておりました。8割方全部国内の果物を食べてた。ところが輸入が解禁されますと、それが49になりました。牛肉なんかも72が39になりました。こういうことですから、国内の産業を守ろうという立場で考えますと、本当に農業の品目を完全に自由化しちゃっていいんだろうかっていうことも一つ考えられちゃうんですね。この頃ですよ、アメリカンチェリーってあるじゃないですか、サクランボ。これたまたま私昨日買って食べましたですけど、アメリカンチェリー。まあ、このぐらいでちょっと傷物っていうんですね。で、315円くらい買いました。結構原が食べられましたですけども。あれがアメリカから入ってくるって決まった時に日本の農家はもう真っ青になったらしいです。これで我々はもう食えなくなるって言ったらしいです。ところが蓋を開けてみたらどうですか？全然そんなことないですよ。日本のチェリーといったら山形の佐藤錦。有名ですよね。高いですよ。だいたい一箱で、綺麗な木箱で5000円ですからね。この大丸子とか見ましたら。粒数えましたよ。5箱40粒。1粒125円でございます。昨日のアメリカンチェリーこれだけありましたよ。315円。ちょっと傷むほうでしたけど。125円ですよ、1粒。あ、ちょっと。落ちても食べますよ、125円ってぐらいですよね。ですから、それ味が美味しいですから、佐藤錦の農家、全然ですって。全然アメリカンチェリーが入ってこようが、なんでおようが、佐藤錦の木を2本持ってれば山形の農家の方、もう左打ちは。もう全然だって。ですから、味が良ければ日本の農産物も全然関係ないんだよと。日本の美味しいお米は大陸に行って10倍の値段で売れてるって言いますからね。普通売られてるのと10倍らしいですよ。それが売れてるって言うんですから。ですから、これやり方次第じゃないかということも言えるかと思います。さて、翻って今度水産物。現在我が国の水産物はその半分を輸入に頼っているが、それは1982年に海洋法条約として成立した排他的経済水域の制度化の影響によりと、そういうことでございまして、何海里以内でなきゃ取っちゃいけないとかって、そういうことなんですよ。さあ、そうしますと下にちょっと身近なもので、証拠のようなものをちょっと見てみましょう。小麦は特に輸入しておりまして、天ぷらうどんの中でどのぐらいがこの国産のものなんですかって見ると、小麦は9割は輸入ですよと。で、天ぷらうどんのエビも 94% 輸入ですよ。大豆も 95% 輸入ですよ。と、天ぷらうどんほとんど外国のもので作ってるってことになるわけなんですね。ご承知のように讃岐うどんの小麦もほとんどオーストラリア産のいい小麦で作っております。あれが8割ですね。讃岐の小麦は2割入ってる。その方がかえって美味しいような話なの。あ、そうなの？ ですから外国からの輸入なければ日本では確かに食べ物はやってられないってことも確かにあります。で、今度ページめくっていただきまして、日本は世界一の水産物輸入国。ちょっと古いですね、これ。右側に数字足していただきましょうか。日本は2006年 142.6。ちょっと減りました。142.6。これが今一番新しい数字。アメリカは 134.0。増えてますね。134.0。134億。スペインは 63.8。増えてます。フランス 51.1。増えてますよ。51.1。イタリア 47.5。増えてますよ。47.5。中国 41.9。41.9。世界の計は 908.4。2年前が764。そこから一挙に2年経って 908.4 ですよ。日本は1年で65から68キロの魚介類、まあ、わかめとかも含めて食べてます。相当食べてます。1日あたり185グラムぐらい食べてると言います。韓国は170グラム食べてらっしゃるんです。韓国の方。アメリカの方は65グラム。アメリカの方は65グラム。スペインの方は120グラム。結構食べてます。スペインの方は120グラム。中国の方が93グラム。別にこれ出ないんでいいんですけどもね。で、インドの方は13グラムってほとんど食べてない。そう、カレーだもんな。カレーの中にやっぱワカメ入れないしな。カレーの中にちょっと魚入れるのかな。まあ、若干は食べてらっしゃるってことなんですね。ことほどさように、その魚介類がものすごく今増えてるってことになるわけです。で、1日1人当たりの魚介類の消費量は日本は世界有数、まあ、世界一でしょう。で、東京港の輸入品目第1位は魚介類ですと。成田空港を通ってマグロ、タイ、エビなどの高級魚を生きたまま輸入してるって、ちょっとこれ説明に嘘がありますね。タイやエビはその生きてますよ。マグロ生きてるわけないじゃないですか。どうやって生きたまま成田空港が来るんですか。暴れちゃってしょうがないですよね。一部訂正させていただきます。日本で消費されるマグロの 43% が国産半分以上輸入にある。さあ、マグロでございます。何かと話題の多いマグロですけども、下にあります。どこからじゃあその輸入はしてるんですか。台湾です。韓国です。オーストラリアです。これ08年は、重油が高くて台湾は、そうなんです。出漁できなくなっちゃった。台湾の漁師の方。ですから台湾から翌年は 17.4 って下がりました。韓国は 12.6 同じです。3位が中国から。中国の方々がマグロを取って、それを日本に輸出してる。中国から 8.2%。08年は中国からのマグロが輸入が増えていると。いうことなんですが、さあ、マグロの話。ただし、マグロの中でも最高級の魚種とされる黒マグロ、本マグロ、ありますね。これは7割の地中海を中心とした東太平洋産。さあ、ここから入ってこなくなっちゃったら大変だよなっていったことが起こりそうになりました。今年ですよ、EU で。もう日本には、この地中海のマグロは送らないなんて話になりそうになっちゃった。送らないと言ったきながら、EU 諸国の中でお互いは行き来させる。何それってことになって、本当にそうなっちゃうのって時に、助け船出してくれたのが中国の方で、いや、それはおかしいよって、共同戦線張って、それで、なんとかそれは免れたってことがこの前ありましたですね。なんで中国の方そんなに助けてくれたのか。いや、マグロダメってなったら次、フカヒレになっちゃうものと。フカヒレ入ってこれないってことになるのを目に見えてるから、そうなっちゃったらもう困るからマグロも反対って、ここから反対しといてたんだって。確かにそれは理のある話なんですけども、そういうことでございます。ですから、今後このクロマグロが入ってくる量はどんどん少なくなってくるだろう。じゃあ、クロマグロというのは、じゃあどうしてるんですか。今、その地中海から、まあ輸入してますですけれども、それだけじゃどうも今後は足りなくなりそうなんで、畜養、養殖。はい。捕獲したクロマグロを生けすで太らせて出荷する畜養。これちょっとライマーカーで、畜養とか養殖。今、養殖マグロなんてのが、マグロで売られております。近畿大学で正解、これうまくいきまして、 近畿大学近代マグロなんての売られたりするんですね。画期的なんです。マグロの養殖についに日本は成功したんです。黒マグロの養殖に。何が難しいかって、マグロって寝ないんですって。牛とか馬は寝るじゃないですか、夜。マグロは寝ないで何してるんですか、ずーっと走ってるんですって。寝ないでずーっと夜も走り続けて、走るって泳ぎ続けてるわけですよ。だから暗くなってるますと、その養殖の網に、その真夜中に走りつけたマグロがですよ、その養殖の網のところにボーンってぶっかって脊椎を折って死んでしまうとかですね。すごいんです。寝ないで走り続けてるあの身を我々は食べてるんですけれども、なんかマグロってすごいですね。ですからああいう、それを養殖に成功したと。ということで、これからはそういうもの出てくるかもしれないということなんですけれども、1996年には8万頭世界のクロマグロが泳いでおります。それがほんの 4,5 年前は約半数にまで落ち込んだ。ですからこれは養殖しなきゃいけないなということなんですけれども、じゃあ我々の生活にどうなるんでしょうか。クロマグロは下の表で3番目です。最高級で高級寿司店や料亭などで使われる。ですから私個人で言いますと、別にどっちごとないかなと。回転寿司のとこでクロマグロなんて出てないしな。出てるけど一貫で200円ってなってるし、それ食べないしなと。で、我々が食べますのはメバチマグロでございます。主に。なんでメバチっていうのって、目が大きくてパッチリしてるんです。いや、イケメンなのって。いや、イケメンも何もないんですけども、マグロで目が大きくなってる。それメバチマグロって言うんです。それが最も手に入りやすく、スーパーなどでも売られていると。キワダマグロっていうのはちょっと色が薄くてですね、値段は最も手軽っていうんですけども、まあそうですね。メバチマグロもうちょっと、まあ小さめですかね。特売の人気商品だったり。で、5番のビンナガマグロっていうのはツナ缶になってますね。シーチキンなんてなってることでございました。ですから、まあ、クロマグロ自体がそれほど、影響あるかっていうと何なんですけども、やっぱり、マグロお好きな方、お寿司お好きな方、クロマグロじゃないと。すき家橋二郎さんってところあるらしいですね。ミシュランで三つ星の、お寿司屋さん。このクロマグロをですね、1貫3000円だそうです。1貫ですよ。丸お寿司あれ2貫が1皿になってますからね。で、丸お寿司大体平均すると私たち7皿食べるらしいんですよ。ってことは14貫食べてるんです。ですから、すき家橋二郎さん行って、美味しいねーって、こうやって食べます。で、14貫食べましたら 3×14 ですから4万2000円ということになっちゃうわけですけれども、そこのですね、すき家橋二郎さんの、まあ、マスターが言ってるんです。昔に比べてですよ、海水の温暖化しちゃって、油の乗りがもう本当に悪くて、香りも昔に比べたら全然ないんですよ。本当に申し訳ない。もう、こんな香りもないマグロ、もう申し訳ないんですが、ギリギリで1貫3000円で出させていただいてますと、こういうことらしいんですけども、それがクロマグロでございます。ですね。というわけで、今の状況というのは、大体こうお分かりいただきました。じゃあ今後はどうしたらいいでしょうかということです。日本の農業の現状。まずは農業。いきますよ。水産業については、今マグロについては養殖がという話。解決策が見出しております。日本の農業の現状。1960年、昭和35年の時には農家の戸数は600万戸ありました。ところが2005年、今から5年前にどれぐらいに減ったかというと約半数になっています。全就業人口に占める割合、1200万人いたのが昭和35年、今から50年前。ですから、10人のうち3人が農家、お役所さんをやってらっしゃった。今は100人のうち4人ということになっているわけですが、それももうちょっと下、詳しく見てみますと、本当に農業だけで暮らしている方は、この4人の中の本当に1人だけ、1% ぐらいだって言われてます。零細生。日本の農業は 1.8 ヘクタールぐらいしかないと。まあこれでも大きいって大きいんですけども、農業っていうのはいっぺんに広い土地を機械を使って効率よくやれば利益が出るんだそうです。農業っていうのはそういうものです。効率よくいっぺんに大きな土地を機械でやれば利益が出る。でもじゃあなんで日本はこういうままでいるんでしょうか。なんででしょうかね。 皆さんもうお分かりの方いらっしゃいます。だって日本は農業は農業の土地を売ったり貸したりしちゃいけないってなったんだもん。え、いつですか。だってマッカーさんがそうやったじゃない、農地開放で。昔は一人の人がいっぱい土地持っててそれを貸したりして小作物をってやったから、そういうことじゃいけないってことで小さく小さく分けてみんなに土地を分けて自分でそれは農業してくださいっていうふうに戦後やったんだよね。それが生きてるんです。ですから土地をいっぺんに一つにまとめて大きな人にじゃああなたにお任せしますってことはやっちゃいけない。だから農業がずーっと今までこのまま来てしまっているっていうのが、そこに実は原因があるわけです。多くを占める兼業農家、販売農家、そして2番目が自給的農家って、自給的農家っていう方々、プロじゃないです。ほとんど農作物って50万円ぐらいですから、ほとんど本当にどうでしょうか、家のほんのちょっと前にあるという、前でやってるぐらいのもんですから、これちょっと省きますよ。販売農家、すなわち農業で生計を立ててるかのように見えるこの農家さん。修行農家というこのカテゴリーの方が、所得の 50% 以上が農業所得です。65歳未満の農業従事60日以上の方、つまり次の代の方、今のおじいちゃんおばあちゃんですね、もうこの年でしたら、次の代の方々もちゃんと農業従事してらっしゃるって方が農家の 21.3% ですから、本来の意味で家できちんと農業をやってそれで暮らしてらっしゃるって方は5分の1、つまり全人口のこの 0.8% ってなっちゃうわけです。農家ってじゃ少ないんだなぁと。準修行農家、農業所得が主な、農業外所得が主です。65歳未満の方が60日以上のものがいる。どういうこと？つまり今の30代40代の方、確かに農業従事してます。でも平日は会社、土曜日曜だけおじいちゃんと一緒に田んぼを見ますよ。稲ってこれぐらいでできちゃうんですって。田んぼがちゃんと整備されてれば、平日は会社行って土曜日曜だけお家の田んぼ見てですよ、あ、大丈夫かな、これで稲お米ってのは作れちゃうそうなんです。え、そうなの。ですからこういう形で農業することは可能だということなんです。副業的農家、65歳未満の農業従事者60日以上のものがいない農家、つまり後継者がいない、こういう方々が 55.、だから下手すると6割弱が後継者がいない、65歳以上の方々だけがやっている、こういう農家、あと10年先どうなっちゃうんだろうか、じゃあこれから何とかしなきゃいけないということで、農水省が盛んになってこれからってことを今考えているということなんです。同じように下に農業労働力の高齢化見てみますと、2007年の2月の段階で約6割の農地が 65歳以上の方がやってらっしゃるんです。普通会社勤めだったら60歳定員ですよね、定年で。61、62でもまだ働きたいんだけど、働き口がちょっとなくって、って、それに比べたらどうでしょう。農業は65歳以上の方がまだずーっとやんなきゃいけないような状況ってことになります。2005年現在の農作放棄地。有給農地ってあります。農地である限り固定資産税ってのは100分の1なんです。固定資産税って100分の1。ほとんどかからない。今どうでしょうか？都会で35坪とか40坪ぐらいのご自宅ですよね。どうでしょう？ 10 万ぐらいかかるんじゃないですか？固定資産税。農家って言ったらそれはもう、そりゃ小さい土地だって言ってもその100倍ぐらいありますよ。それでも全然かからないわけです。農地である限り、何も作ってなくても農地ですとしておく限り、所得税、固定資産税かかんないんです。で、もう年は多くなってくるわ、次にやる人はいないわで、農地としてほっとらかされている、つまり農地と言っときながら農業に生かされてない土地が埼玉県と同じ広さだけあると。何もしてなくて手を加えないと土はダメになっちゃうらしいんです。ですから埼玉県と同じだけの広さ、やる人がいればここでいろんなものを作って、例えばトウモロコシ無理かもしれないけどもいろんなものを作ればですよ、先ほどのカロリーベースの 自給率に寄与できるんじゃないかっていうのが今の状況でございます。なんでこうなっちゃったんでしょうか、そこをちょっと見てみたいと思いますね。はい。でこれから今何をしようとしているのか、じゃあ農業は政治ではどういうふうにこれを解決しようとしているのか、ここからが62、63、64、さささとこれいきたいと思います。日本の農業政策の推移、先ほどちょっと申し上げましたが、食糧管理法の成立、これが昭和17年のことです。何があったんでしょう。さっきはマッカーサーの話、その前です。戦時中何が行われたか、国民の主食であるお米の安定供給、農家から国が固定価格で全量買い上げました。大事なお米は戦略物資です。戦地の兵隊さんに送んなきゃいけない。だから農家でお米を作ったら勝手に売り返しちゃいけません。全部国に渡してください。その代わり全部国が買い上げるから勝手に売り返しちゃダメだ、なんてこういうことが戦時中決まったわけです。実はこれ1995年に廃止になるまでずーっとこうでした。50年間ずーっとこの法律は生きてたんです。ですからお米を作れば全部国が買ってくれる、全部買い上げるっていう約束、これがスタート地点になってます。第二次農地改革をご覧ください。これ民主化ということでマッカーサーがやってきて、既成地主を廃絶しましょう、高い小作料だけ取って自分は何もしないで、小作料が高いから日本の農家の方々は他に余力を何か買うお金がない、だから日本の購買力が育たない、日本には中間層がいない、だから日本にはお金を買う人たちがいないから外国に侵略していった、だからこれがいけないんだと、こういうお話でした。ですからどうしたか、不在地主の全貸付地、財産地主の貸付地のうち一定面積を超える分は国が強制的買い上げた、小作人に安価で売り渡しをしました。全国の7割の土地が地主から小作人のものとなりました。めでたしめでたしなんです、この時。で農家の大半が3000坪未満の零細な自作農に、3000坪未満で零細なんですけど、3000坪って言ったら普通の私たちの家は100軒建つんです。それだけの土地持ってたら、さっきのお話ですけど、大変な固定資産税なんですけれども、農地である限りほとんどかからない。だから持ったまま自分たちでずっと置いておくことができる、これが最大の原因でございます。農地法というのは続いてできました。1952年、何を決めた、相続税の優遇、つまり土地は勝手に、農地は人に売っちゃいけません。基本的に自分の息子さんで農業をやる人にだけ土地は譲ってください、そういう約束にしてください。そうしたら相続税ほとんど取りませんから、ですから基本的に他の人に売ることなくなっちゃった。しかも土地を貸すのはダメ、土地は耕す人だけ、耕す人だけが土地を持ちます。土地を勝手に貸しちゃダメです。だって小作農にまた後戻りしちゃうから、こういうのがこの時代に全部作られちゃったんです。ですから法人とか会社とか、そういう会社で農業やりたいって、そういうのはダメ、お役所さん、自分で土地持ってる人だけが農業やる、それが認めないって決まっちゃったんです。でそこからどうなったか、1961年、所得倍増計画の頃です。農業基本法ってのがありました。これすごく簡単なんです。自立経営農家の創設、まあ、簡単に言いますと、農協からトラクターをリース、いや、貸します。お金貸しますから、トラクター買ってください。10年、20年でいいですから、トラクター買ってくれると楽になりますよってお話なんです。今までお父さんとお母さんとお兄ちゃんと弟と5人でやってたんだけど、トラクター入れると、コンバインも入れると、2人でこれ、農業終わっちゃいますよ。だから、お父さんとお母さんと、一番上のお兄ちゃんだけ農業やって、あとの2人は、いいんですよ、もう農業やんなくても。でどこ行ったか、町に仕事がいっぱいあるから、町に行って仕事を探しましょう。その頃は高度経済成長ですから人手が足りなかった、ちょうどぴったりだったんです。ですから農家の次男坊三男坊の方々がみんな町に行って、もう いろんなものを作って、いや、それはこれはもうよく来てくれました。こういうことで日本は高度経済発展しました。よかった、よかった、めいたし、めいたしなんですけども、じゃあどうなったのかということです。結果って書いてあります。農地の地価上昇。町が大きく大きくなってきますから、町が広がっていきますと、その広がったところで農地があります。そこでお百姓さんやってた方に、すいませんが、ここはあの道路にさせてもらっていいですか。すいませんが、ここはの農地っていうのをちょっと名目変えて、市街地にしてちょっと宅地ってことで、宅地になればこれ売れるんですよ、と。高く売れます。どうですか。先祖代々のものだからな、そうは言われても、って言ってたから、だんだん高くなってきますから、売っちゃうわけです。そうするとすごく高く売れるんです。そうするとですね、あの、兼業農家、そうかと。で、土地も半分売っちゃったし、あの、半分しかないから土日だけで、あとはあの、昼間は私もお兄ちゃんも会社行って働いて土日だけにしよう。っていうふうに増えていくわけですね。まずこのあたり。あとですね、心の中に、早くうちの方まで道路伸びてくんないかな。早く来ないかな。だってあんなにお金になるんだったら、こんな一生懸命手を汚して農業やるより道路来てくんないかなって、やっぱりみんな人情ですね、思ったって言うんですよね。だからその時のために、今こんだけあってもできないんだけど、家を継ぐ人もいないんだけども、まあでも置いとこう、作らない土地だけど農地として置いとこう、いずれ道路になるかもしれない、こういうことだったって言います。さあ、71年、このあたりからです。米の生産調整。1963年をピークに米の消費量が減少しました。そうです。朝はパン。もっとパン食べなさいとかってなったりとかですね。あと、あの、お母さんがある時を境にこういうふうに言うな、なったんらしいんですね。昭和40年ぐらいを境だって言うんです。ですから1965年ぐらいからですが、ご飯は残してもいいから、おかず食べなさい。ご飯を残してもいいからおかず食べなさい。なんかご飯が悪者で野菜の方が、あの、体にいいような話になっちゃってですね。まあそれはそれで正しいのかもしれませんが、卵とか肉とか牛乳とか完全栄養食品なんですよ、なんてことになって、お米がなんかちょっと、あの、食べなくていいような話にもなっちゃって、ですからお米食べなくなっちゃったんですね。どうなんでしょうかね。本当は半径4キロ以内のその土地で作られたものを食べなさいって、それが一番体にいいらしいんですよね。ですから、あの、砂漠で生きてる中近東の方って、砂漠ですから野菜ないんですよ。だから野菜ほとんど食べてないらしいですよ。中近東の方。これじゃあ、体にしおれちゃって大丈夫じゃん。でも奥さん30人ぐらいいたりするんですよ。体別に弱くないんですよね。野菜食べなくても。だからその土地でできたものを食べればいいってことになると、我々はそのご飯食べてた方がどうなんだろうって、今そういう感じもするんですけども、当時はですね、今の換算しますと1日7杯ぐらいご飯食べてたんですって。当時は朝ご飯2杯食べて、お昼もおにぎりで2個、夜も3杯食べてて、毎日ですよ、当たり前のようにそうやってみんな食べてたらしいんです。ちょっと無理ありますかね。今朝2杯、朝パンだな。昼はあのパスタとか、やっぱり時々おうどんもいいし、夜3杯、夜はやっぱりちょっといろいろおかず食べたい人1杯ぐらいで、今もうそうなっちゃうわけですよね。ですから昔は、旅館とかでものすごくご飯食べる人がいらっしゃって、昔はお米が貴重でしたから、そんなに一生食べられちゃったら大変だよってことで、旅館が考えたのが、あの甘い和菓子だそうです。今でも和風旅館行きますと、お茶と甘い和菓子置いてありますね。お好きな方はいいです。私なんか別に食べないです。なんであんなの、みんなあんなのって私言ってる、私があんなのって申し訳ないです。なんで置いてあるんだろう。要するに昔ものすごくご飯食べる人がいたんで、その前に甘いものを食べてもらって、食欲ちょっと甘いもの食べると減るんですという知恵だったって言うんです。そのぐらい昔はですね、お米が貴重品で、またみんなお米を食べたもんだった。今全然違うわけですよね。あ、そうなんだ。で、どうなっちゃったの？お米食べなくなっちゃった。でもどうなっちゃうの？お米食べないけれども、国は農家が作ったお米は全部買い取るって約束です。お米食べなくなっちゃいますから、世の中に出回ってるお米の値段は、買う人が少なくなると低くなります。ですから、農家から4000円ぐらいで買ったお米を売りに出すと2500円なんです。例えて言えばですよ。じゃあその差額はどうしたの？いや、国が全部持ったんです。え？ 国が全部買い取るって言ってますから、一定の値段で買い取らないと農家の方々はそれ生活できませんから、一定の値段で買い取るんです。今年はいくらで買い取ってくれるんだって、いくらって買い取ってくれなかったら米出さねえぞなんてことですね、米蔵に米隠しちゃったりして、そこに議員さんたちが頑張ってくださいって言って、何しに行ってるんですかって、そういう状況が見られたって言うんです。ですから国はそれを買い取って安く売る、その差額を全部国が税金でそれは払ってた。でもなぜそこまでやったんでしょう。農家の方々の票が欲しかったからだと。まあ、そうだったんだと。でもこれって破綻しますよね。それでどうするか。減反ということになりました。作るのやめてください。なんだ、全部買ってくれるというのやめてってのひどいじゃないか。いや、作るのやめてくださったらその分は保証します。保証し、もちろん保証します。でも減反と言ってもうちだけじゃないだろう。全国一律に何割は作るのやめてもらってます。その代わり、だから、量が少なくなるからあんまり値崩れがしなくなりますっていう、このカルテルみたいな話ですよね。国とお百姓さんとの間でちょっと作るのやめちゃおうぜっていう、そういう話でやってきたわけです。それが全国一律ですから、一生懸命いいお米作ろうってしてる人と、まあ適当土日で、適当じゃあるんですけど、まあお米はいいけど、まあ保証があるからって人も一律ですから、真剣にお米を作ろうとしてる人たちがしらけちゃったらしいです。なんだよ。だったらもう真剣にやるのや、やだよ。だったら保証金だけもらうっていう立場に入っちゃおうかな。こういうふうに悪循環悪循環できて、でどうなったか。途中では、1987年ですね。お米は絶対にお米だけは入れないって言ってた日本のその強情な、その、保護貿易の主義もですよ。そうはいかないでしょうってことで、右のページの1993年、お米は毎年買います。お米は毎年買いますというふうになりました。で、現在の米の関税率は 778%、先ほど申し上げた通りです。なんとかしなきゃいけないなということがずっと来たわけですけれども、1995年の一番下の方をご覧ください。食料法、食料管理制度の廃絶廃止。やっとここでですね、戦前の全部国が買い上げるなんという制度は終わりになりまして、それでやっと農家のお米がスーパーで買えるようになったんです。これがほんの15年前。ですから、スーパーでやっと買えるようになりました。そうすると次には、美味しいお米は高い値段で、美味しくないお米はそれなりに、そこで競争が始まってくるわけでございます。ページをめくっていただいて、じゃあ、今ここの近々ではどうなったんでしょうか、ということですけれども、はい。2007年、2008年と自民党政権の時にはこうしてました。お米を作るのを、まあ、少なくしていきましょう。まあ、保証もします。ですから、減反はそのままずっと少しずつ少しずつは、まあ、最終的に減反はやめますけども、お米を作る部分を他の作物を作ってください。そういうことで今度は保証していきますっていうのが、まあこれは自民党政権の時代のその自給率アップの作戦だったって言われてるんです。ところが、今度は民主党になりまして、ちょっとそこが変わったって言われてます。お米から他のものを作るって言ってもそれ難しいんだよと。新しいことしなきゃいけない。だから、お米を飼料用のお米、あるいは米の粉を作る。品質そんなに高くなくてもいいよ。そのまま食べる粒のお米じゃないか。そんなに気を使わなくていいから今までの田んぼで、飼料用のお米とお米の粉を作る、そういうお米にしてくれないか。そうしたら、それは保証します。それでですね、去年、2009年の6月に、こういう法律が通りまして、去年の12月からこれ一番新しいことですが、改正農地法。これちょっと一番下に書いていただきましょう。改正農地法って言います。簡単に言えば、何ができるようになったかというと、農地を貸すことが自由にできるようになりました。今までこれ小作農になっちゃうから、小作農を作る、自作と小作になっちゃうから、これはダメって言ってた法律が、去年の2009年の6月、に通りまして12月から施行されています。これ今一番新しい法律です。賃貸契約できるんです。 日本以外の外国資本ともできるんです。ですから外国の会社で日本の土地を使ってなんか作りたいって言ったら外国の方でもできるようになりました。そこまで本当に普通の金融とか普通の会社と同じようなレベルにこの農業もやっと開かれてきました。そしてもう一つ、今民主党がこれからやろうと言ってますのが、これ EU がやってる形に近いって言うんですが、農業やってる方々に所得の保証します、これをやるそうです。まずお米を作ってる方に所得の保証をします。なんでそういうことするんですか。農業だけは困ったことに一生懸命丹精して作りすぎちゃうと値段が値割れして、作れば作っていっぱい作った年は作ったがために所得が減っちゃうわけです。ですから一生懸命作んない方がいいと。そうしたらみんながそう思ったら日本国中の食料がどんどんどんどん減っちゃうわけです。足りないくらいにしといた方がお金儲かるもんなって、これはもうビジネスの感覚ではそうなっちゃいますよね。ですから一生懸命作んなくなっちゃう、それじゃまずいだろう。ですから仮に作りすぎちゃっても国でそれはある一定限まで保証しますよ。 EU はそうしてるらしいです。だからどんなに作ったら作っただけいいです。お金保証しますから、とにかく一生懸命、農業の技術を上げて、この土地からいっぱいいっぱい作ってください。こういうふうにして、フランスとかは農業従事者を守ってるんで、次の世代にうまーく今世代交代できてる。それと全く同じじゃないんだけども、方針としてはそういうことです。ですから、これ悪く言うと、なんだ、農業をやってる人を公務員並みにするってことかいと。またもっと公務員増やしちゃって、いいのそういうやり方で、甘えちゃう人が出るんじゃないのなんて相談、そういうふうに言う方もいるんです。ちょっとこれ大丈夫かなって人もいるんですけども、基本的にはそういう方向で抜本的に日本の農業を増産できる体制にしていこう。そして米で作ったその飼料をトウモロコシとか小麦の代わりに豚さんとか牛さんに食べさせようって言ってるんですが、そこまでたくさん作れないだろう。牛とか豚が食べる肥料の数ってとてつもないよ、そこまでできないだろうっていうのが今抱えている問題だということでございます。はい、というわけで、農業の問題についてはざっと最新の話題までお届けしました。ではですね、ここでミニテスト申し上げます。食料自給率についてお聞きします。カロリーベースで最新2008年度日本の食料自給率は 41%、 2015年までに何パーセントにすることを目標にしているんでしたっけ。 45%、 まずは 45%、 一足飛びにはいきます。その中で自給率 100% のものって何ですか。主食用のお米ですね。マグロのお話、マグロの中で最高級なマグロの銘柄を言ってください。黒マグロ、本マグロ、いいですね。農業されている方々の中で65歳以上の方の割合は約何割。6割ですね、6割、はい、戦前の法律です。お米はすべて国が固定価格で買い取りますよといったあの法律の名前は食料管理法、食管法。お米の生産調整の方法をお答えください。補助金を出す代わりにお米は作らないでくれ、お米を作る分量を減らしてくれ、減反、これをずっとやってきました。今後の自給率の鍵となる、まず米作り農家に対する今打ち出されている政策です。所得のペケペケ制度、個人保証制度、いや個別保証制度、所得の個別保証制度、お米を作っている農家は個別保証します、必ず暮らせるようにします、これ保証しますという、こういうお話が今最新のお話。さて最後です。2009年の6月に可決しました。2009年の12月から施行されています。農地の貸し借り貸借を原則自由にしたこの法律の名前は改正農地法、登 土地の貸し借りですかね、改正農地法。はい、最後の2つは書いてございません。これを口頭で申し上げましたので、はい、もう一度確認をお願いいたします。さあ、それではここでまた10分間休憩とさせていただきます。